使徒行伝の福音第80回人の計略、神の計画という主題で使徒行伝の23章12節から最後の35節までです。今日の主題には計略という言葉がありますけれども、皆さんは詐欺に引っかかったことがありますか？なんか笑ってる人もいるかな。私は何回かあるんです。20代の頃のことなんですけれども、スーパーマーケットからの帰り道で詐欺にあって、有金を全部巻き上げられました。天罰はね、こんな感じなんです。重い荷物を持って帰ってきたらですね、車がスーッと止まったんですよ。で、お兄さんって言って、ちょっといいものがあるんですって言って車の中に入れられて、ブルーのブレザーで、かっこいいブレザーなんですよ。で、いい色だなと思って、1万円ですが、どうですかって言うから、ちょっとお金ないです。今買い物してきたばかりだからっていうふうに言って、すいませんって帰ろうとしたら、いやいやいや、じゃあ、いくら持ってるんですかって言うから、まあ、お釣りですから3000円ですって言ったんですね。そしたら、わかりました。これ、倉庫で今在庫が余ったものですので、3000円でいいです。って言ってですね、そのかっこいいブレザーをくれたんです。そしたらですね、その人が2人組だったんですけれども、ちょっとタバコが切れちゃったんで、買いたいんだけども、細かい銭持ってませんかって言うから、まあ、お釣りだったらありますけども、全部ですよ、だから。3000何百いくらかの全部今度会った時にお礼してもらえればいいですからとかって、じゃあとかってさーっと言ったんですよ。で、それを持って家に帰って着てみたんです。そしたらですね、バリバリバリバリ、まるで仮縫いしている服を着たような感じでどんどん破けちゃったんです。で、このことを会社でお客さんに話したんですよ。そしたらね、ああ、そういうのはガセネタって言うんだよ、千田さんって言うんですね。そして、そういう騙される人のことをガモって言うんだって言うんです。カモじゃないですよ。ガモって言うんだって。だから、ずいぶん詳しいですねって言ったら、だって俺昔やってたもんって言うんですね。ほら、私の3000円返してくれって思いましたけども、まあそんな風なことがあったんですね。それが始まりだったんですけども、まあ何回かあるわけなんですが、私は法学部ですから、特に刑法が大好きだったので、詐欺罪は習ったんです。刑法第246条、他人の財物を欺き取った者は10年以下の懲役。欺くとはどういうことか、ということについても習いました。嘘を言って騙すこと。ちゃんと習ったんです。ところが、学校では、どのようにしたら、騙されないかという方法は教えてくれなかったんです。ということで、今でも私には詐欺罪に全く引っかからないという自信はありません。今日の箇所で、パウロはその計略と策略が絡む陰謀にあったということが書かれていますね。12節、13節でこの言葉が出てくるんです。夜が明けると、ユダヤ人らは申し合わせをして、パウロを殺すまでは飲食を一切断つと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人余りであった。陰謀が起きたわけなんですよ。まあこの事件の背景は、これまでの使徒行伝の21章から、今23章ですが、21、22、23で述べられているわけなんですけど、まあきっかけはエルサレム騒動でしたね。パウロが神殿に異邦人を連れ込んだということで大騒ぎになったわけですよ。そしてそれを聞きつけたエルサレムに駐屯しているローマ軍が出動しました。そしてパウロを逮捕したわけですね。あわや鞭打ちに遭いそうになった時に、パウロは私はローマ市民だと言ってローマ市民権を行使したんです。それで千人隊長はパウロをユダヤ人の最高議会サンヘドリンでの裁判に付託したわけなんです。ところが前回見たようにパウロはそのサンヘドリンでの裁判を紛糾させて混乱させてしまったということがあるわけです。そして再びローマ兵が駐屯しているエルサレムの宿営に収容されたというわけです。そしてさっきのことが起きたわけです。どうしてもパウロを亡き者にしなければならないということで陰謀団が結成されたわけです。 陰謀に加わった者が40人余りであったというわけなんですけれども、陰謀という言葉はですね、一緒に誓うという言葉なんですよ。そしてこの誓うというのは非常に強烈な言葉が使われています。聖書の中でアナセマという言葉があるんですけども、その意味はもし誓いが果たされなかった場合には私は呪われて構わないという非常に強力な言葉なんです。そういう誓いをした人たちが大祭司のところに行ったというのが14節からです。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行ってこう言った。我々はパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。ついてはあなた方は議会と組んで彼のことでなお詳しく取り調べをするように見せかけ、パウロをあなた方のところに連れ出すように戦争長に頼んでください。我々としてはパウロがそこに来ないうちに殺してしまう手はずをしています。ということで、アントニア要塞から議会に来るその隙を狙ってパウロを殺す手はずをしているという陰謀を打ち明けたわけなんですね。これは絶体絶命ですよ。40人も誓ってる人たちがいるわけですからね。ところがというのが16節です。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入っていってパウロにそれを知らせたというわけなんです。パウロに甥がいるんだということで、この甥って誰なのか詳しいことがわからないんです。これ以上はただ一つヒントになっているのが、ローマ書の中にこういう言葉があるんですね。私の同族であって私と一緒に投獄されたことのあるアンデロニコとユニアスによろしく。彼らは使徒たちの間で評判が良く、かつ私よりも先にキリストを信じた人々であるということが、ローマ書の16章7節に書いてあるんです。やはりパウロにも兄弟がいてですね、甥も姪もいたようです。そしてなんとパウロよりも先にイエス様を信じたというわけなんです。でその人が聞きつけて戦争長のところに行ったというわけです。ここで戦争長の名前がわかります。クラウデオ・ルシアという人なんですけれども、パウロはですね、この甥の話を聞いてこんな風に言っています。そこでパウロは百卒長の一人を呼んでいった。この若者を戦争長のところに連れて行ってください。何か報告することがあるようですから。この百卒長は若者を連れて行き、戦争長に引き合わせていった。囚人のパウロがこの若者があなたに話したいことがあるので、あなたのところに連れて行ってくれるようにと私を呼んで頼みました。そこで戦争長は若者の手を取り、人のいないところへ連れて行って尋ねた。私に話したいというのは何か。若者が言った。ユダヤ人たちがパウロのことをもっと詳しく取り調べをすると見せかけて、明日議会に彼を連れ出すようにあなたに頼むことに決めていますと言ってですね、陰謀の計画を戦争長に伝えるわけです。そこで戦争長は、このことを私に知らせたことは誰にも口外するなと命じて若者を返したというわけなんですね。戦争長というのは、まあいわば日本の警察のようなものです。だから警察権はあるんです。でも裁判権はないわけなんです。この場合にはローマ総督なんですね。ということで、このクラウデオ・ルシアという戦争長はカイザリアにいるローマの総督、手紙を書くわけなんですよ。で、その顛末が23節から書かれています。それから戦争長は百卒長2人を呼んでいった。歩兵200名、騎兵70名、総兵200名をカイザリアに向け出発できるように今夜9時までに用意せよ。またパウロを乗せるために馬を用意して彼を総督フェリクスのもとへ無事に連れて行け。さらに彼は次のような文面の手紙を書いた。かなり長い文面ですよ。皆さん、このクラウデオ・ルシアの文面を見て彼がちょっとええかっこしいしてるのがわかるでしょうか。ちょっと読んでみますね。クラウデオ・ルシア、慎んで総督フェリクス閣下の平安を祈ります。本人のパウロがユダヤ人らに捕らえられ、まさに殺されようとしていたのを、彼のローマ市民であることを知ったので、私は兵卒たちを率いて行って彼を救い出しました。これ違いますよね。彼を鞭打とうとしたんですから。 それでローマ市民だと言ったので、これはやばいということでですね、鞭打ちをやめたんです。だから彼が発見したわけじゃなくて、もう処分しようとしてたわけなんですね。28節。それから彼が訴えられた理由を知ろうと思い、彼を議会に連れて行きました。ところが彼はユダヤ人の律法の問題で訴えられたものであり、何ら死刑または投獄にあたる罪のないことが分かりました。しかし、この人に対して陰謀が巡らされているとの報告がありましたので、私はとりあえず彼を閣下のもとにお送りすることにし、訴える者たちには閣下の前で彼に対する申し立てをするようにと命じておきました。と言っています。一部ちょっと事実を変えているんですけれども、でもこのところからわかるのは、この戦争庁の判断によりますと、パウロはローマ法に違反していないと。ただこの騒ぎは、どうも信仰上の問題で揉めているようだ。閣下に判断をお願いいたしますということでですね、総勢470名つけて、歩兵や騎馬兵、それから槍を持った兵隊。当時、エルサレムに駐屯していたのは、約1000名です。だから戦争長というわけです。だから半分の兵隊たちを動員して、たった一人のために、こういう護送軍団を組んだんです。どう思いますか、これ。こんなことをするのは神様の技です。聖書の中にこういう言葉があるんですよ。人の道が主を喜ばせるとき、主はその人の敵をもその人と和らがせられるという、敵をも用いてくださる。パウロを鞭打ちにしそうな人がですね、今もう味方のようにして470名もつけているということなんですね。そしてパウロはエルサレムからアンテパトリスというところまで行って、それからカイザリアに送るというわけなんですけども、エルサレムを仙台とするとですね、アンテパトリスというのは60キロ離れているそうです。方角としてはね、山形の尾花沢の先の新城のあたりに当たるんですよ。ですからそこまでは騎馬兵とか槍とか歩兵とか全員でパウロを守るわけです。絶対手出しができない。アンテパトリスから今度は歩兵たちが帰ってくるわけなんですけれども、そこからカイザリアまでは約40キロということで、山形の酒田港なんです。そういう方角なんですよ。でもそのためには山越えをしなくちゃいけないということで、この軍団を構成したわけなんですね。これは本当に神様すごいなというふうに思いますね。で、31節から、そこで歩兵たちは命じられた通りパウロを引き取って、夜の間にアンテパトリスまで連れて行き、翌日は騎兵たちにパウロを護送させることにして兵営に帰っていった。騎兵たちはカイザリアに着くと手紙を総督に手渡し、さらにパウロを彼に引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロに、どの州のものかと尋ね、キリキアを出たと知って、訴え人たちが来た時にお前を調べることにすると言った。そして、ヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。ということで、ローマ総督ペリクスは、パウロに接見し、官邸に収容したと。よかった、よかった。ということなんですけどもね。ここで皆さん思いませんか？誓いを立てたあの陰謀団40人はどうなったんだろうか。もしこの誓いが果たされなかったら、私は呪われても構わない、飲食を一切断つと誓ったんですよ。どうなったと思いますか？手出しができないんですよ。実はユダヤ人は旧約聖書とミシュナという、ちょうど私たちの新約聖書にあたるものがミシュナなんです。その中の一冊なんですが、そこに誓いについての章というのがあるんですよ。ネダリームという本がありまして、これがそうなんですけども、ネダリームの中に詳しく書いてあるんです。その中に誓いが無効な4つの場合というのが書かれているんですよ。つまり呪いから解放される4つの場合があると。第1は誓いを強制された場合、第2はその誓いが大げさな場合、第3は間違いだった場合というふうな、勘違いだった場合、第4は脅迫されて誓いをした場合、こういう場合には誓いの呪いから解かれるという、具体的にはどういう場合かということが詳しく書かれているわけなんです。 ということでですね、いろんな理由で彼らは呪いから解かれたということが考えられるわけなんですけども、イエス様は何と言っているでしょうか。昔の人々に偽り誓うな、誓ったことはすべて主に対して果たせと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う。一切誓ってはならない。どうせ破るならば最初から誓うなということを言っているわけですね。これはマタイ伝の5章33節のところからあるわけなんですけども。後から、あれは誤解でした。勘違いでしたというならば、誓う。いや、誓うことそのものをしてはならないというふうに、イエス様は言ってますね。これが人の計略ということなんですけれども、私たちはここに神様の計画を見ることができると思うんです。というのは、もしこの陰謀がなかったらどうですか？パウロは殺されていたと思います。470名によってしっかり守られてですね、パウロはローマへの船出をすべきカイザリアに導かれたんです。そしてこのローマに行くということは、もうすでにパウロが聖霊によって示されて、私はローマをも見なければならないと、エペソにいた時にすでにイエス様から語られているわけなんです。そしてさらに前回見ましたね、23章の11節でこの騒動があった時に、その夜主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなくてはならない。ですからローマ行きはパウロが勝手に考えたことじゃないんです。これはイエス様から出てるんです。神が始めたことは神が完成するということなんですね。このことについては、箴言にこういう言葉があります。心に測ることは人に属し、舌の答えは主から出る。人の道は自分の目にことごとく潔しと見える。しかし主は人の魂を測られる。あなたのなすべきことを主に委ねよ。そうすれば、あなたの測るところは必ずなる。箴言の16章1節からのところなんですけれども、箴言16章にはそのことについてですね、本当にいろんなことが語られています。例えば9節はですね、人は心に自分の道を考え測る。しかし、その歩みを導く者は主であると言っています。人間の計略は簡単についえてしまいます。誓いも簡単に破られます。異邦人へのキリストの福音伝道は、神の御心によるご計画だということが、23章の11節のあの夜のイエス様の言葉からも明らかですね。先週の金曜日にこんなことがありました。前に Facebook で友達申請をしていた人から返事が来て承認されたんですよ。その人は今から10年ほど前にこの教会に通っていた東北大の学生だったんですけども、Facebook って面白いですね。この人はあなたの友達じゃないですかって出てくるんですよね。だから私は友達申請をしたわけなんですけれども、そしたらですね、返信が遅れて申し訳ありません。友達になってくださいって来たんですね。今までちょっと辛かったんですというふうに言うわけなんです。とっても SNS を開く余裕がなかったです。私のその苦しい状況を支えたのは、ヨシュア記の1章9節の御言葉でしたっていうんです。そこにはこう書いてるんです。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。この御言葉がずっと自分を支えてくれたというわけなんですよ。この人については思い出があります。10年ほど前に、ある日このように尋ねられたんです。なぜ僕は聖餐式を受けられないのでしょうかと言われたので、それはパンと杯が象徴する意味がわからないと無意味なんです。と言ったら、あ、無意味なのか。意味知りたいですというわけなんですね。それで学びをして、2017年の2月にここで洗礼を受けた人なんですね。で、翌年の5月に 実家に帰っていったわけなんですけども、どうしてるかなと思って2018年の10月にちょっと連絡を取ってみたわけなんですね。というのは今回メールが来た時にですね、私のその苦しい状況を支えたのは吉脇の一章九節の御言葉でしたっていうんです。だから私はもう嬉しくなって、いやそれは私の大好きな御言葉でもあるんですよ。これ九州から仙台に送られてくるときに私たちが与えられた吉脇冒頭からの御言葉だったわけなんですけれども、私たちはローマではなくって仙台に使わされたわけです。鹿児島で福音を語ったように仙台でも語りなさいというふうに送られてきた本当に好きな言葉なんですけれども、その言葉を2018年の10月にこの御言葉カードを送っていたんです。記録を見て分かったんですけど、そしたらその御言葉カードをじっとこう握りしめて、彼は先週この御言葉が私を支えてくれました言うんですよね。神様はその御言葉を持って私たちを導き支え生かし続けてくださっているということをですね、先週本当に喜びを持って体験しました。主が言われたことは必ず主が実現します。そして私たちを生かすんです。そのことを先週も体験することができて本当に感謝です。人の計略、しかし神の計画です。神様にはご計画があるんです。この神様のご計画に追いだねして私たちも共に歩んでいきたいと思います。箴言の言葉とイエス様の力強い御言葉を引用して、締めくくりとしたいと思います。心に測ることは人に属し、舌の答えは主から出る。人の道は自分の目にことごとく潔しと見える。しかし主は人の魂を測られる。あなたのなすべきことを主に委ねよ。そうすればあなたの測るところは必ずなる。そしてパウロに与えられた言葉、主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはならない。神が始めたことは神が完成します。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたのご計画が確かに実現されるということを今朝共に学びました。私たちの思い描く計画が身勝手な計略となるのではなく、むしろ身旨に従い、御心がなりますようにどうぞお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
心の私 Oh, my God.